エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
一週間で3ヶ月分ぐらい季節が進んだ昨今でございますけれども。
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
なんか急ぎすぎて終わっちゃいそうですよね、冬がね。
ああ。実際はまあ、これからちょっと長いんでしょうけどね。
どうなのかね。
でも暖冬だそうですよ、今年は。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
あ、なんだろうね。夏が続くとみんな文句言うから、まあ冬が別にそんなに寒くない方が、うん、まあユニクロ売ってる人以外はいいってことだよね。
ああ、まあそうですね。ヒートテックをなりわいとしてる人以外はっていうことですよね。
以外はまあ別にその方がみんないいよね、だけど、
うん、
よく街なのかな、そんなに大規模じゃないお弁当屋さんとか、場合によっちゃお店、道で売っているお弁当とかって、うん、手作りって書いてあるけど、そりゃそうだよねっていつも思うんだよね。なん
か
手作りじゃないお弁当を作れるのって、日本でも有数の工場だけな気がするっていう、
あ、
まず気がしてるんですよね。
その規模で機械化はしてないだろうって話ですよね。
いや、コンビニだって、うん、あれベルト工場とかでこう並べたりしてるよね、多分ね。だから、
ああ、
何をもって手作りっていうのかは、わかんなくないっていう。
あ
れも手作りなんじゃないのっていう。
すごい巨大な釜で、チャーハンを機械的に炒めてますみたいなこと以外は、大抵どっかで人の手は入ってますよね。
入ってると思うんだよね。まあだから、それか、その、おにぎりとかを自動でガチャンガチャンやってる場合は、もう手作りとは呼べませんと。
あ、そうですね。
握ってないと、とかね。
はい。
これ、でもさ、これでいくとそのうちですよ。
うん。
手作りだけど、
うん、
ロボットの手で握ってますみたいなおにぎりが多分出てくると思うんだよね。
ロボ手作り。
うん、そうそうそう
そう。それはありますよね。最近だってほら、蕎麦屋とかで全自動みたいなとこあるじゃないですか。
うんうんうん、そう。だから、手作りの概念も、
うん、
手ならいいのかみたいなね。
ああ、そうだよね。
マシン、アームですけどね。
アーム。うん、まあまあまあ、
まあ。ハンドか、ハンドだよね、一応。
まあ、ハンドの部分もあることはある。
うん。だから、今後は結構、手作り、人間による手作りとか、
はい。
ね。人間メイドみたいな。
結局やってることを再現してるんだったら、そこは生物の手かどうかってのはあんま関係ないですよね。
まあ、そこがだ、そうでしょ。微妙な、なんでしょうね。機械では再現できない圧とか、圧力とかがあるならいいけどってことだよね。寿司職人の、なんだかわからない圧力みたいな。
100% の再現は難しいわけじゃないですか。うん、ね、それこそ寿司職人の手の型を取るとこから始めなきゃいけないでしょ。
気持ち悪いな。
それはちょっとね、逆にちょっと嫌だなって気もするしね。
まあ、確かにさ、その捉え方と次第では、うん、綺麗かもしれないと思うもんね。その手作りよりも、
清潔
かもしれないとか。ね、だから、うん、まあ、洗っていればの話ですけど、と。
もちろんね。
アームをね。まあ、そう考えると、まあ、手作りって書いてあるのは、いや、逆にだからもっと、そっか、意味をなしてくるのかもね。その、いろんなロボが氾濫してくると、
うん、
私が握りましたみたいなおばさんの写、おばあさんの写真とかさ。
お
ね、そういうのも出てくるかもしれないですよね。
それはだからみんなが好き勝手に選べばいいだけの話ですからね。
それが美味しさとどう直結するのかはわからんけど。
わからないけどね。最終的には、レシピは人が作ってますぐらいになるんじゃないですか。
何、うん、そのデザインドインカリフォルニアみたいな。
ああ、そうね。うん、アッセンブルドインチャイナだけどっていう。
うん、そうそうそう、そういう、うん。
だってでもさ、機械がこんだけ発達して、で、頭脳労働の方も AI がかなり分担するようになってくると、
うん、
本当にどこまでが手作りだって話になるじゃない。
プログラミングはとかになっちゃうね。
そうだね。その、命令は書いたら私ですけどっていう。うん、
いや、そうだよね。なんかこう、どこに人間の価値を置くかがまさに今議論中で答えがないけど、
はい、
こういったところにも波及してきてさ、一体こっちのお弁当とこっちのお弁当で、なんだろうね、こっちに高く、例えばね、人間が作った方を高く買うのだっていうのはなんでですかとかいろいろ考え出すと、
うん、
まあ分かってくるかもしれないね。なんでこっちの方がいいのかみたいなね。
そうだね、
うん。
好み以外で割り切れない何かがあるとしたらですよね。
そうでしょうね。まあ、いや、なんかそのうちね、なんでしょう。手書き風とかもできるようになるからさ。
ああ、それはもう今でもね。
だから、なんか、 スターバックスとかのさ、スリーブに書かれているあれとかも機械なんだ、うん、本当は。疑心暗鬼になるわけですよ。
ああ。それをね、裏で、それっぽい文字を生成してるだけだっていう。うん。なんか微妙に右肩上がりに見えるけどもっていうね。
そうそうそうそう。そこまで再現しておるのだ。ちょっと下手字、モードにしますかみたいなね。
ああ、そうね。
できちゃう。
うん。できちゃうでしょ。
ちょっと、なんだろうね。もう、何も見ない方がいいのかもね。
ああ。
盲目的に、もう、何が作ってるか、誰が作ってるかとか、もう気にするなと。
ああ。まあでも現実的には今そうですからね。
まあそっか、そっか、う
ん。だってコンビニのお弁当だってさ、同じ工場で一気に作ってるわけじゃなくて、いろんなところの各種の工場で作ったやつが納入されてるわけじゃないですか。
確かに。
ねえ、その中には規模の大小も当然あるわけでさ。
実は。
おばちゃんがいっぱい並んで作ってるお弁当だっていっぱいあるわけですよ。
だからやっぱり実はなんとか地方の方が関東地方のやつよりとかあるかもしれないよね。東北の方がうまいとかね。
うん、例えば、その全国チェーンのセブンイレブンとかのコンビニの期間限定とかのメニューで、うん、ここの地方だとこの工場から来たやつが来るみたいなのがあるんですよね。
おー。
で、
そうなん
だ。どこの地域の方がうまいみたいなことは実はあるんです。
ああ。じゃあ今でもそこまで確率的には実はなってないのだってことか。
まあ現実的にはね。
まあ味の違いわかんない、そこまではわかんないでしょと。
ああ。
いうことか。
実際そうだ、その北海道の弁当と東京の弁当と比べる人はいないからね。
弁当ソムリエみたいな人が。コンビニソムリエみたいな人が。
ああ。それに近いことを名乗ってる人はいるけども、うん、その同じ弁当の違いまでをさ、とことん突き詰めるような人いないわけですよ。
それはもうどちらかというとあれだよね、あの、工場の、品質管理の人みたいなもん
だよね。ああ、そうだね。どっちかというと責任者の方だね。
そうだよね。
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月7日、TBS。天井裏に侵入してシャワー中女性を覗き見。群馬県にある高校の教諭の男30歳が前橋市内のフィットネスジムで天井裏からシャワー室の女性の裸を覗き見したとして逮捕されました。警察によると覗きに気づいた女性がシャワー中に覗き被害に遭ったと警察に通報し事件が発覚しました。容疑者は別のシャワー室から天井裏に侵入したと見られていて、取り調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。
もうあれだね。下から槍をつかなきゃいけないよね。
ああ、くせ者って感じでね。
そうそうそう。何時代だっていう。
やっぱね、自分の警戒心が薄くなるような場面では、ちゃんと手元に槍を持っておかなければいけない。
そうそう、そ
う。
う
ん。
もしくは、なるこですか、なるやつね。カランカラン。
ああ、そうだね。まあ、あれはね、外ですから。
あ、そうか、そうか。
うん。
いやー、まあ、速攻に入るやつもいればね、天井裏に行くやつもいるしね。
ダクトを通ってんでしょうね、うん、きっとね。
まあでも、だいぶそこは趣味が違うんでしょうね。
ああ、もちろんね、うん。
見上げる方とさ、ね、下から、上から見下ろす方では、
うん、
だいぶまあ、立場も違うし。
そうだね。
景色も違うし。
まあでもやろうと思えばこのパターンでも排水口から見上げるってこともできたはずですけどね。
まあそうそう、あえてね、そうではなく。
なく。
から。
まあそんなパイプの中通るようなことはできないか。うん。やっぱ換気口よりもよっぽど狭いもんね。
そうね。でも天井裏ってそんなに入れるものなのかね。
フィットネスジムですから、複数のシャワー室があって、換気扇はダクトで繋がってるわけですよ。
ああ、そうか、そうか。だからそこを伝っていくと。
そうそう。
ああ。
まるっきりダイハードですよね。
ダイハードだね、まさにね。
これはもう完全に中富プラザってことで。
うん、クリスマスイブだったらいいんだけどね、これね。
ちょっと早かったね。
ちょっと早いよね。って言い訳してほしいな。占拠されていたんです。テロリストに。
そうです。 アラン・リックマンを捕まえに来たんですっていうね。
そうそうそう。クソったれ、とんだクリスマスイブだぜって言いながら出てくれば。
ああ。そうだね。
ちょっとごまかせたかもしれない、
ね。待っててくれ、ホリーっていう感じでね。
そうそう。ちょうどね、いい感じに、ランニング着てればいいじゃないですか、下着もね。フィットネスジムだしね。
白いタンクトップでね。
タンクトップ。白いタンクトップでやった。ちょっと古いかな、もう瞬間わかんないかな、
もうわかんないよ。だって88年だからね。うん。もう人によっちゃ全然生まれてないですから。
いやー、そっか。
だ
か
このニュースを聞いてそういう反応してる人はみんなおっさんってことです。
喜んでる人はね。でも一時じゃなんかさ、それを真似するお笑い芸人いましたよね。
あ、いたいた。うん、でもあれを笑ってるのもみんな中年だったでしょ？
だよね。
そうだよ。11月8日、ヤジウマ PC ウォッチ。スナック菓子を食べる音をリアルタイムで消す AI。
お
ー。スナック菓子のドリトスを食べた時の音を AI でリアルタイムで除去できる配信者向けのソフトウェア、ドリトスクランチキャンセレーションが公開されました。AI を活用して5000回以上のドリトスの咀嚼音を分析して学習することで、あらゆるドリトスの咀嚼音をリアルタイムで除去できるソフトウェアだということです。
うん。
このソフトを Zoom や Discord などのアプリでマイクとして使用することで、会話をしながら咀嚼音を聞かれることなくドリトスを食べることができるということです。
おー。
これちゃんとドリトスが開発してるんですよ。要はそのゲーム配信する人がいっぱいいるから、そこに向けてアピールなんでしょうね。
そう。じゃあまあ、それがあれば、この番組も私がドリトス今食べててもわかんないの。
あ、わかんないですよ。ただまあほら、ゲーム配信はさ、絵があって、配信してる人の顔も映る、その時にドリトスのパッケージが映ってほしいわけですよ。
ああ、そういうことか。
ポッドキャストには向かないね。
でもさ、ドリトスの問題は音じゃなくてさ、手がなんかネチョネチョになることなんじゃない？そのコントローラーはどうなってんだよっていうツッコミがあるんじゃないの？
そうだよね、うん。うん。コントローラー握ってるとやっぱ箸で掴むってのも難しいもんね。
だから自動ドリトス給食器みたいなものとセットで売るべきだよね。それこそロボットアームがさ、運んできてくれて、で、ガリガリ食べてんのに音も聞こえませんと。
ああ、ね。そうね。うん。完全にするんだったらね。袋に取り付けるレールガンみたいなやつをね。
そうそうそうそう、うん。
自動的に吸い込まれて口に投げ込まれるっていう。
そうだね。うん、まあでも逆言うとドリトスとしてはやっぱりもうこれはゲームしながら食べるっていうところにアピールしたわけだもんね。うん、その層にね。
もちろん。
これで食べてねってことで。
うん。
まあ、いいんじゃないのかなと思う一方、他への展開もね。
は
い、だから、これ、例えばさ、なんですか、映画館とかもね、うん、あんま音がするものはダメですだけど、これを各シートに埋め込めば、はい、バリバリドリトス食べて大丈夫ですって言ったら、結構販路拡大になるじゃないですか、
ね。いや、難しいんじゃないですか。だってその、逆位相の音をぶつける相手が何百席とあるわけでしょ？
いや、でもほら、ポップコーンの牙城を崩すんだみたいなさ。
ああ、そうね。
全米のところに全部入れれば、結構、あれじゃないか。まあ、実は全米の、あれなんですよね、うん、映画館は、ドリトスの上に、ナチョチーズで温めて、ヘニャヘニャにしてやったら売ってるって、ね、実は、ね。だから、音対策が実はしてたっていう。
そうだね。
これ、
うん、ふやかせばいいっていう、ね。いや、
だからさ、これも一つですけど、解決としては、もう一個は、うん、濡れおかきタイプを出すだよ。
あ、そうですね。濡れ線を。うん、今こそ銚子電鉄が頑張る時ですよ。
そうそうそうそう。
うん。活路はゲーム配信にありですわ。うん。
桃鉄とコラボみたいなのダメなの。桃鉄配信動画ってあんまないぞみたいな。
ああ。なくはないけどね。なんか、100時間耐久チャレンジみたいなやつありますけど。
飽きてきちゃうけどね。
飽きちゃうからね。うん。だからまあでも、これを機にみんながドリトスを食べるようになってくれると嬉しいってことですから。日本も小池屋とかさ。
ああ、そうか、そうか。ビジネスチャンス
が
あるわけ。
ビジネスチャンスがあるわけです。それが別にね、何でもいいわけですから。カルビーだろうが、電録だろうが。
だから日本でやるんだったら、でもこれ、カッパエビセンがやるべきなんだろ
うね。ああ、そうだね。
なんとなくだけど。だって、 止まらないって言ってんだからさ。
うんうんうん。
やめられないと止まらないって言ってんだから、じゃあそれは音も消さないとね。
そうですよ。エンドレスに聞かされる方の身にもなれって話ですよね。
そうそうそうそう、うん。
スナックによって硬さが違うから音も違うわけですよ。
ああ、じゃあか、あれだ、亀田のおかきとか結構難しいかもしれない、
ね。ああ、そうだよね。バラエティに飛んでるやつはね。
AI が追いつかないみたいな、
ね。ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月8日、FNN。高齢ドライバーの車がビルに突っ込む。
うん。
京都市で97歳の男性が運転する車がビルに突っ込みました。8日午後2時15分頃に、車と車の事故ですと警察に通報がありました。97歳の男性が運転する普通乗用車が信号待ちをしていた軽トラックに追突したということです。
うん、
警察が駆けつけましたが、男性が車を路肩に移動させようとしたところ、医療機関などが入るビルに突っ込んだということです。男性は軽傷で、調べに対し、車に乗っていなかったなどと意味不明な説明をしているということです。警察が事故の原因を調べています。
原因はそこにあるよね。
認知能力の問題だね。うん、
もしくは何かしらの力で、外から遠隔操作を超能力でしてたのかもしれないよね。
はい、ああ、そう、操られていたので、私自身は乗ってるつもりはなかった。あ、まあ、操られてる時に意識がなかったのかもしれないしね。あれですよ、攻殻機動隊の映画のさ、最初のゴミ清掃車の人ですよ。
ああ。
うん。ハッキングされてたっていうやつですよね。
それもあり得るよね。
あり得る、あり得る、うん。俺には妻と息子がいるはずなんだって話をしてるけど、本当は一人身ですっていう。
そうそうそうそう。
偽の記憶を植え付けられていた。
そうかもしれませんよ、これもね。
そうですよね。だから背後には人形使いが。
うん、もう、このおじいさんが何、最初の電脳なのって言ったら気になると思う。なぜだろうと思いますか。まあまあね、いろいろ。事情があってこの人だったのかもしれない。
そうですね。もう脳みそ以外死んでるからっていう可能性があるからね。
ああ、うん。でもこういう事件はね、うん、困っちゃうよね。あなたは車に乗るところですみたいな、一問一答みたいなのをしてから乗らないといけないみたいな。ってことですよね。
そうだね。だから、うん、ドライブレコーダーが内側の方に必要だってことですよ。
まあ、そうか。
うん。
そうだね。あなたは車を運転するところです。よろしいですか？はい。みたいな、そういうやり取り。一連のやり取りをやってから、
はい。
じゃないとエンジンがかからないってこと
だ、ね。かからない。あなたは自分が何をしてるか分かってますかっていうね。うん。これから何百キロの鉄の塊を時速何キロで飛ばすんですよっていう。
そうか。そういう AI が入っているっていうのはいいかもしれないね。
11月8日、IT メディア。Yahoo 知恵袋、AI 搭載へ。
おー。
LINE Yahoo は11月7日の決算会見で Q&A サービスの Yahoo 知恵袋に人と AI の両方が答える機能や AI が良質な質問を生成する機能を11月中に実装する計画を明らかにしました。
うん、
OpenAI の GPT-4 を活用します。同社は10月から Yahoo ニュースのウェブ版に掲載された記事のコメントを AI で要約して表示する機能の提供を始めています。Yahoo 検索で生成 AI が回答を作成する機能も段階的にテストしているということです。
いや、それは面白くなくなっちゃうじゃないの。
クソ回答がなくなるねっていう話ですよね。うん、すごい斜め上の回答をしてくるやついるじゃないですか。
もうそれだけが楽しみなんじゃないのあれって思ってたけど
ね。そう。ダメなやつがいるなっていうのを眺めることがなくなるっていうことですよね、うん。こいつ日常的に会話できそうもないなっていう回答するやついるじゃない。
そうね。
うん。こいつ必ず否定から入るんだなっていうさ。うん、そいつを見る機会が減るってことですよね。
そうだね。AI に抜かれますからね。その回答の質としてはね。
そんなやつ絶対相談されたくなるに決まってるじゃないですか。
うん、じゃああれかな。斜め上回答 AI も作らないと。たまに変化球。
ちょっと外すやつね。
そうそうそうそう。
うん、
それはそうとしてこちらがおすすめなんですけどっていうね。よくわからないさ、あのおすすめをしてくるやついるから。
ああ。まあ確かに今のおすすめ機能は大体ヘッポコですから、ちょっと斜め上行った方がいいのもあるよねっていう。
そうね、
うん。
そうか、ここまで来るか。
だから、ほら、よく AI ができると、こういう職業がなくなるよみたいな話がありましたけど、
うん、
一番先に消えるのは、ヘッポコな回答をするおっさんですよね。うん、その人たちが最初に寂しくなるわけですよね。
まあ役に立ってるね、そしたらね、AI はね。
そうね。
そういう意味ではね。
エンターテインメントっていう意味でね。
そうだね。
うん、
でもそういうおじさんたちの行き場を作らないと、他に波及するよね、迷惑、ね。
ああ、 そうですよね。今度は関係ない人にアドバイスをし始めるでしょうね。
ある意味ここは、なんか、留めておく方がいいのかもしれないか。
ヤフー知恵袋っていうクソ溜まりにね。
だから、こう、回答、あ、間違えた、質問者も選べるようにして。
あ、そうです、ね。
人間の。で、ほとんどの人は AI、役に立つ回答は AI の方を見ていただいて。
うん。
たまに、暇つぶしに人間の方を見に行くっていう。住み分け。
おっちゃん生きてるかなっていうね。
あ、まだやってるわ。
11月8日、大分放送。クリーニング店で下半身を露出。大分市内にあるクリーニング店で今年6月、下半身を露出したとして24歳の男が公然わいせつの疑いで逮捕されました。警察によると、事件当時、店内には40代の女性店員がいて、翌日になって警察に相談しました。
うん、
男と店員の間に面識はないということです。取り調べに対し男は犯行の一部を否認していて、警察は事件の経緯や動機などについて調べているということです。
まあ、それはでも、ね、クリーニング出しちゃったものがさ、唯一の洋服だったらそうなるよね、取りに来るときには。
一丁らしかないってことですよね。
うん、うん、うん。
うん。オンリーワンですよ。うん。
それはそうなっちゃいますよ
と。なっちゃうかもしれないね、確かに。ただまあ、下まで行かなくてもいいんじゃないかって話です。
パンツも出すんですか？ランドリーじゃなくて、そうそうそう、あれに。ドライクリーニングですか？ってなっちゃう、
ね。あ、こだわってるんですね。う
ん、どうなんだろうね。こう、クリーニング屋さんでってのは聞いたことなかったな。
ないよね。
なんかあれなのかな。
はい。
いや、裸で入って、釣ってあるやつを着て帰ってくるつもりだった。
受け取りの方だったんだ。
うん、まあ、ちょっとこう。まあ、どこにでも出没するってことが分かったね。
ああ、そうだね。
お店でも危ない、
ね、うん。だって、コンビニのレジで露出みたいなもん結構いるからね。日常的に。
もう、どうしようもないよね。だから、なんていうの、
はい、
あれですよね。なんだっけ、Google の裸センサーみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、あるね。YouTube の。
やっぱ、あれは、コンビニとかのちょっとだいぶ手前に設置しておいてもらって、
ああ
来るよっていう、もうさ、警察への通報とともに、お店とかにもこう、もう来るよって言っておいてもらえれば、
ああ
ね、ちょっとは、なんか、準備できるじゃないですか。
そう、だから、ディープラーニングとかで、そういう傾向と対策を練って、しそうなやつはマークしておかなきゃダメってことですよね。
そうだね。うん、
まあでも、それは結局、性犯罪者を GPS でトラッキングするのとあんま変わらないわけですよね。
あんまり変わらないか。
そうそう。だから、結局、店員が機械化していくんじゃないですか。
ああ、見せてもしょうがないと。
そう。
そうだね。
ただまあ、そうすると監視カメラ向けってことになってくるよね、きっと。うん。まあだから監視カメラもなるべく AI で監視ってことになるのかな。
誰も見てくれないっていう。
そうそうそう。社会的に無視されるっていう。
そういうことですよね。
になっていく。で、そこまで行くと、今度ねじれて、機械に見せたいっていう人が出てくるでしょうね。
ああ、
うん。
そういうね、ことね。
だから、猫配膳ロボットのカメラを確認すると、みたいな。驚きの行動に出ている男が映っていましたっていうニュースが出てくるかもしれないね。
なるだろうね。
うん。
おそらく。
だから私今不思議なのはさ、無人の餃子販売所とかで、餃子を盗んでいく人、ピザを盗んでいく人みたいなのいっぱいいるわけですけど、
うん、
あそこで全裸になるやつがあんまいないんですよね。割と不思議だなと思ってるんですよね。
やっぱ無人、まあカメラはあるけど、やっぱそれではまあ面白くないんだよね、そういう人はね。
まだ人類はそこまで到達してないんでしょうね。
全裸で、
はい、
餃子の冷凍庫の中に入っておくってのはどうですか？
次の人待ちね。11月8日、中国新聞。女子トイレ、盗撮準備疑いで男を逮捕。広島中央署は8日の午後1時35分頃に男26歳を建造物侵入と県迷惑防止条例違反盗撮準備行為の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕容疑はビルの女性用のトイレに侵入して個室にいた女性に個室の上の部分からスマートフォンを向けた疑いです。
うん。
署によると女性が関係者を通じてビルの管理者に伝え管理者が110番、駆けつけた署員が取り押さえました。男は腹痛で男性用が空いていなかったので女性用に入った。隣の個室から女性が出たのか確認するためにスマートフォンで撮影したなどと供述しているということです。
なかなか お、ね、筋の通った言い訳しますね。
ああ、一見すると、ちゃんと言い分が通ってるような気がする。
まあね、武器準備罪みたいなのがあるんだね。
ああ、盗撮準備。うんうん、
まあでもこれは、防ぎようが、やっぱこれ難しいですね。本当に。ねえ、
まあトイレ問題は昨今いろいろありますけど、うん、まだちょっとグレーなところがありますからね。
だから、完全個室にするしかないよね。
そうそう、うん。ただまあほら、なんだ、完全個室にしてどっちも入れますみたいなことをしたら結局誰も来なかったみたいな話があるわけです
よ。ああ、そうか。まあそのままね、うん、そこに要は隠されてるかもしれないからと。
そうそう、そう。
こう難しいですね。だとするともう、究極的にはもう壁がないみたいな。
ああ。
超オープンな感じにするしかないかもしれないと。
トイレっていう空間じゃないわけですよね。
そう。うん、川にします、川。アウトドアな、やっぱ雰囲気で。
そうだね。だから使いたい人はそこに自分で一人用のテントかなんかを持って行ってね、してくれっていう話ですよ。
いいっすね、俺もね、これは、なんだろうね。どう、妨害電波とかじゃダメなの。ジャムってしまう。
その、ある種の人が入ろうとすると、兄ちゃん頭が痛いよって感じになるやつですよね。うん、
どんな電波が出てるんだと。
それ感知できるんだったら、そいつを閉じ込める前に入れなきゃいいんですけど。
うん、少なくともなんだろうね。スマホの画像が乱れるとか。
ああ、そうか、でもあれですよ。金属探知機はまず必要ですよね。
まあ、そうか、そういうことね。
うん。トイレの入り口でそういう機械的なものは全部没収されるっていう形式がまず第一かな。
預けないといけない。
いけない。うん、
確かにね。
ほら、あの、サービスエリアのトイレとかの鍵の上にスマホを置けるようになってて、スマホを忘れないようになってるのがあるじゃないですか。
おお、ほうほうほうほう。
要するに、スマホを取らないと鍵が外せないみたいな。
なるほど、なるほど。
あれと同じでさ、その入るときに金属的なものは全部入れないと入れないようにする。
強力な磁石で。あバババババって上に上がっちゃうんで、持ち物が。
MRI みたいなね。うん。それやられるとちょっと、スマホは壊れる可能性の方が高いかな。11月9日、南日本新聞。自転車盗む男を逮捕。うん、鹿児島県警歯科屋署は8日、窃盗の疑いで男61歳を逮捕しました。逮捕容疑は5日の午後8時から6日の午前7時20分頃にかけて技能実習生の男性が駐輪場に停めていた鍵のかかっていない自転車1台時価約1万円相当を盗んだ疑いです、
うん、
署によると男は7日の朝にお金がなくて家に帰りたいと一人で署に来たということです、
うん、
その時には盗んだ自転車で訪れていたということです。
まあそこは事実なんだろうけど、
はい、
そこまではせめて歩いていけよっていうね。
そうだね。まあまあまあ、警察の人がその現物を確認しに行く手間を省いた感じですよね。うん、ちなみにこれですけどっていう。
あ、もう諦めたってことなのか。最初は、はい、もしかしたらその自転車で帰ろうとしたのかもしれないよね。
ああ、そうだね。
遠いなと。もう諦めようと。
そうだね。うん、今なら微罪だしってことですよね。
自首ってことですよね。
自首自首。盗んだチャーリーで自首っていうことですよね。うん。
売れないよ、その曲。
何にも反抗してないもんね。
まあ、そっか、ちょっとこう、そうね。もともとはだから、盗むんだのはもう、出来心で仕方がなかったんですと。はい、
うんうん、
故郷に帰りたかったんですと。
ああ、だいぶ志は高いけども、やってることはだいぶ稚拙ですね。うん。
まあ故郷がどこなのかにもよりますよね。帰りたいっていうの。
そうだね。ね。まあ鹿児島ですからね。
ね、どこを目指してたんですかね。
ね、稚内とかじゃなければいいよねっていう話で。
うん、案外隣町とかだったらふざけるなって感じですけど。
徒歩で行けよって。11月10日、読売新聞。スーパーで盗撮男を逮捕。スーパーで小型カメラでスカートの中を撮影したとして、香川県警高松南署は9日、男54歳を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕しました。
うん、
男は10月31日の午後8時30分頃に、市内のスーパーで買い物カゴに小型カメラを取り付けて、他の客のスカート内に差し入れて動画で下着を撮影した疑いです。
あ、
男はカメラを買い物カゴに残したまま退店。 店員が気づいて回収していたところ、再び店を訪れ、カメラの忘れ物はないかと尋ねたということです。不審に思った店員が午後9時15分頃に110番したということです。
それ置いて帰ります?全く、いや、なんだろう。
一番の目的を忘れてしまってますよね。
なんかあれなのかな?あまりに日常になっちゃってんじゃないの?
ああ、スーパーが。
その、取るのが。
ああ、
スーパーでその、取ることが。要は、特別さ、考えて臨んでたら、さすがにもうさ、忘れないけど、うん、日課なんですだとするとさ、うっかりみたいな。
ああ、そうだね。で、毎日のことだとしても、たまにスマホを家に忘れてきちゃうとか、そういう話と同じで。
そう、うん。たまたまなんかスーパーで、なんか野菜が特価品とかあったもんだから、ついそっちに。気が取られて忘れちゃったと。
そうだね。じゃあだとしたら日課じゃなくても忘れますよきっと。
そうか、う
ん。頭のスイッチ、その目的のスイッチが買い物の方に切り替わっちゃったんで、買い物終わったらじゃあ帰るかってことになっちゃったっていうことですよ。
そうか。じゃあいやなんかドキドキしながら犯行に及んでいないってことだよね。
ああそうだね。あんまりそれに緊張感がないね。
いやちょっとなんか逆に怖いなこの人って。
ああそうだね、ナチュラルにやりすぎですよね。まあ買い物カゴにっていうやり方もねちょっと珍しいですけど、
そうだね、買い物カゴ、まあそうか、下に置くものだしね。
ああまあ置くことはあんまないけど、確かにそう、手にぶら下げてるときはスカートよりは下になるのかな
とか、うん、まあでもなんていうの、なんか取ろうと思ったりとかするとき置くじゃないですか、床に、
はいはいはい、
重たいものとか両手で下ろすものとか、
うん、米を入れようとした時とかね。
だからまあ、うん、まあ一応置けるもんな気はするからさ、不自然じゃなくね、はいはい、だけど。
だから多分 GoPro とかそういう感じのやつに近いやつですよね、きっと。クリップ式ですよ。
そうだね。そのうちなんかさ、ショッピングカートの下につけたりして、こう、動き回ったら面白いと思う。
ああ。だからちょっと前にさ、軽トラにカメラつけて下着撮ってるやつがいましたから、多分、ショッピングカートの足につけるやつも出てくるかもしれないね。
そうね。
そうなるともうカスタムカーですよね。うん。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日、HTB 北海道ニュース。所持金持たずにすすきの男を逮捕。9日夜に札幌すすきのにある接待を伴う飲食店で、代金を支払う意思がないにもかかわらず、VIP ルームで生ビールやテキーラ、シャンパンを飲むなど約4時間にわたり合計代金277万9900円分のサービスを受けたとして、20歳の男が逮捕されました。うん、警察によると男は10日の午前1時過ぎに店長と共に交番を訪れ、その後逮捕されたということです。男の所持金は2000円に満たず、警察の調べに対し、VIP ルームでお酒を飲めば払えないことは分かりきっていた。警察に捕まるのは覚悟の上だった。と容疑を認めているということです。
まあ、分かりきっていたと。
まあ、そうでしょうけどね。まあ、自暴自棄ですか?やけなのかな?
ねえ、まあ、収監されるのが目的なのか分かんないですけどね。
ああ、最後の晩餐ということで。
にしても迷惑だね。
だいぶ迷惑ですよ。まあ実際はね、まあ原価で考えれば200何万もしないだろうと思いますけど。
まあそうかそうか。
それじゃってね、ただで開けられちゃったわけですからね。
なんですかね。やっぱり、最初にお金を見せないとダメみたいなね。
ああ、そうね。
ある程度。さすがにね。
その、ドラマの、役の取引みたいに、アタッシュケースを開けてね、うん、現金をちゃんと見せて、偽札じゃないかどうかを確認してね。
じゃないと VIP ルームはダメですよと。
ダメですよね。支払い能力をちゃんと先に確認してから。
そう。
ペイペイの残高を見てから。うん。
いや、でもちょっとね、なかなか飲みましたねと。
飲みましたよね。多分だから自分だけじゃなくて、その周りのお嬢さんたちにもおごるわけですよね。うん、
ね
え。そんな一元さんがいきなり VIP ルームっても変な話ですよね。
そうか。
誰がビップなんだって話じゃないですか。
なんか、ちょっとでも、お金持ってそうな雰囲気を出さないとダメだよね。なんか、ねえ、よくわからないけど、これはお金持ちだっていうのわからないと、なかなかね、通してもらえないから。
玄関で、お嬢が靴を履こうとしてるときに一万円札を燃やすようなことをしないとね。うん。明るくなったろうって感じのことをやんないと、やっぱビップルームに入れてはいけないですよね。
そんなやつ、どんだけいるんだろうって。まあね、ちょっとだから、敷居の低いビップルームだったのかもしれないね。
だいぶ低い、もうだから、もう、この際だから誰でもいいよっていう感じだったのかもしれない。
そうね。
うん。 だから次からはちゃんと身分を確認して、本当にオビップ様かどうかっていうのをね。
少なくとも途中会計を入れるっていうね。
ああ、そうだね。うん。キャッシュオンデリバリーって私で。
1時間に1回はな
く。お殿様、お殿様っていう感じで、ね、まずはお会計を。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月12日、朝日新聞。夜な夜な外出の妹、空き巣を40件。
おー。
福岡県内で空き巣を繰り返したとして、住居侵入や窃盗などの罪に問われた女63歳の判決が7日、福岡地裁であり、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。判決では、女は2020年3月頃から3年間で約40件の空き巣行為を行ったとされましたが、同居している姉は気づいていなかったということです。姉に知られないために利用したのが、風呂好きの姉が毎晩1時間かける長風呂タイムでした。姉が風呂に入ると、ガスバーナーとマイナスドライバーを持ってこっそり外出。あらかじめ目をつけていた空き家や、夜になっても明かりがつかずに布団が干しっぱなしの家などに入り、貴重品などを盗んでいたということです。姉が風呂から上がる前には帰宅していました。時間が限られるため、被害に遭った家は自宅の徒歩圏内に集中。それでも3年間は見つからなかったものの、今年3月に自宅近くの空き家に入ろうとした際に、警備会社の警報装置が鳴り、防犯カメラに映ったことで逮捕につながりました。後半で女は空き巣で稼いだ金を約400万円と語りました。判決では、職業的な犯行、計画的かつ手慣れた対応と常習性を指摘された一方、前科がないなどとして執行猶予がついたということです。
40件やってれば前科な気がしますけど、捕まっていないだけだからね。
ああ、そうだ、前科のかっていうのはそういう意味ですからね。
まあ、そうか。いやでも、すごいね。あれですね。盗まないお姉さんがいるキャッツアイっていうね。
ああ、そうだね。三姉妹のうち一人しかやってないみたいなことですよね。うん。
これ、なんかすごいね。
知らないうちにやってたっていう。
まあ、都市がね、警官っていうのが一ひねりですけど、もしかしたらお姉さんが警官っていうストーリーでもう一作いけるかもしれない、ね。
一つ屋根の下で、ね。
そうそうそうそう。
うん。うん、そうですよ。お兄さんがコナン、妹がっていう。
これ、まあ、でも、なんていう、スピーディーにやってたわけですね。
そうですよ。だから、免許とか持ってないと、やっぱ、徒歩圏内に限られるんで、まあ、せいぜいね、行って15分、犯行に30分、帰りに15分とかそういうことでしょ？
ものすごいね。
そうするとね、まあ、行けても1キロじゃんみたいな話ですよね。
だから、ある意味で、この人をさ、うん、その制約外したら、すごい泥棒だったかもしれない、
ね。ああ、そうですよ、うん。こいつに自転車以上のものを与えてはいけなかったわけですよね。
そうそうそう。私だってもうちょっとね、遠くまで行ければ、と。あれだって取れたのに、みたいな。
自由の翼があればっていうね。
そうそう、そうか
もしれない。危なかった。だから、こいつの家の近くにループの駐車場とかできなくてよかったですよね。うん、もうすごい毎日のように借りてるおばあさんがいるなっていう。元気ですねっていうことになったかもしれないけど、裏ではっていうね。
そう。
うん。
まあ、でも、だいぶね、もう年齢もいってるし、
はい。
なんでしょう、その、テクニックでやってる感じだもんね。
そうですよ。ガスバーナーとマイナスドライバーですから、明らかに焼き切りじゃないですか。うん。どこで知ったんだ、そのやり方をっていうさ。
これはちょっと、職業的と言われても、もう仕方がないね。
仕方がないですよ。普通やったことないしね。だから、この近辺では40件でしょうね。
あー、キャリアとしては。
生涯ではどうか分かんないよね。
そうだよね、
うん。
もしかしたらかつては、もう、ルーブル美術館ぐらい入ってるかもしれない。現役時代は。
現役時代。モナリザが淡水に入ってますぐらいのね。
そう。
うん。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。11月8日、大阪、午後4時頃。路上で、不審な男が、徒歩で通行中の複数の女性に対して、目が悪くて見えないので、掲示板の内容を読んでほしいと頼んできて、文中の、むという文字や、ねという文字を何度も読ませるという事案が発生したということです。
ああ、
ああ、バカらしいね、うん。こういうのがいるからやめらんないですよね、やっぱね。
うん、いや、純真無垢だな。
ね、うん、だから視力検査みたいな形ですよね。うん、これはっていう感じで、ちょっとよく読めないんですけどっていう。もうこれ 取り調べ受けてるわけじゃないからあれですけど、この通報のメール自体はカタカナなんですよ。無とねが。実際にはね、ひらがなだったと思うんですよね。
そうだろうね。
だとこう、言い訳しやすいじゃないですか。
うんうんうん。
ぐにゃっとしてて分かりにくいんですよ。うん、
どっちなんだろうとね。
ねえ。でこれだから、調子に乗るとそれ以外もやってくるってことですよ、きっと。
そうか、やだな、うん、あ、これも読めるの？じゃあもうちょっとって、なんかね、エスカレートしちゃう。これ読めますか？みたいな。
あ、それは、チですね、みたいなことになってくると、もうちょっと逃げた方がいいっていう。
そうだね。
うん。
いや、これ用にさ、
うん。
視力検査のさ、あのチャートを作られたら嫌だよね。
ああ、そうか。自作のチラシを持ってくるみたいなことになるとね。
すいませんと、ちょっと今。視力検査を、あのモニターでやってもらってるんです。
なるほどね。うん、横3列、縦20文字ぐらいのやつを持ってきて、ランダムに書かれていると思いきやですよね。
そうそう。
うん。なんだ、あの、C のマークが右向いたり左向いたりしてるやつじゃないんですね。珍しいですね、この検査キットはっていう感じの。
あの、よりね、あれですと。あの、現実に即したやつなんですよと。ひらがながね、ちゃんと読めなきゃいけないからと。
まあ。
いやー、これ考えられたら嫌だな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日、茨城県、午後8時30分頃。一人で自転車で帰宅している女性に対し、男が、何年生？靴のサイズは？履き古した靴はありませんか？足で俺を踏んでみてよ、などと声をかける事案が発生したということです。
エスカレートしてるじゃねえかっていう、ね。
ああ、そうですね。
最初の方の情報もなんか必要だったのかどうかもよくわかんないけどね。
しかしまあ流行ってますよね、踏み活が。
ほんとだね。いやー、踏み活って結構、ね、ほんとに多いんですね。ね、
もう路上に進出ですよ。うん。だもう下手すると本当に自分から転んでおくやつが出てくるよね、このままだと、ね。
あー、そうだね。うん、まあでも、まあ、いろんな活があるから、踏み活は案外メジャーってことが分かってきたからね。
ああ、まあそうですね、うん。あの、SM のすごいライトなやつだと考えれば、それはそれはメジャーでしょうね。
ムチ活とかもあんの。
言葉の響きとは裏腹にすごいハードだけどね。
そうだね。
結構いろいろ特殊なものが必要だよっていう。あの、バツ印の十字架みたいなやつもいるよっていうね。うん。あと、十条バラムチとかね。うん、ムチって、そのベルトみたいなもんじゃないですからね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日、北海道、午後3時30分頃。小学生一人が下校中に、交差点を渡るときに男から、忍者のように渡るんだよ、などと声をかけられました、
うん。
怖くなった児童が急いで横断歩道を渡って逃げましたが、他の児童にも声をかけているようだった、ということです。
忍者養成スクールだよね。
ああ、そう、一人でね、うん。うん。野生の忍者先生ですよ。
まあ、なんなの、その、意図がね、要は、ささっと、要は、やった方が、渡った方が安全っていうことなのか、
はい、
本当に蹴取られてはいけないのかがよく
ある。ああ、そうね。うん、まあ、旗から見ればお前も怪しいけども、この男から見ればもっと怪しい奴がいるってことだ、ね。うん、
そう。何を意図してんのかわかんないですけど。
けどね、うん。しかも北海道で別に伊賀甲賀とかでもないですからね。
おお、うん。忍者のようにっていうのは、いろんな解釈があるもんね。
ああ、そうだね。
うん。うん、でも、堂々とはしてないよね、どちらかというとね。
確かに、まあ、中腰っぽいイメージはあるよね。
さささささっと。
そうそうそう。
でも、それって、なんか、左折車に巻き込まれるやつじゃないですか。これ一応、学校では手を挙げてね。堂々とっていうのを指導してるんで。
高さが必要だからね。
忍者って。気配を消してどうすんですか？
逆に危ないわな。確かに。
ない。
あ、わかった。そこでナルト走りですよ。うん、では、後ろに伸ばす。斜め上に向かってね。うん、これならば安全と忍者が両立できるわけです。
そうか。
はい。
もっと高くっていう。
これ以上上がんないよ。11月13日、千葉県、午後3時30分頃。路上で、児童が自転車に乗った10代ぐらいの男から、接近ってなんかわかる？教えてあげるから、などと声をかけられて腕を掴まれるなどしたということです。
ああ。
接近ね。
教えたがり。
教えたがり。豆知識おじさんですね。うん、まあ今確かに節鎮っていう言葉を、意味を知ってる人はまあそこそこ少なくなってはいるんだろう。
知っている必要はあるのかね。
確かに今そのさ、川屋はこちらっていうのはギリギリあるかもしれないけど、接近とは書いてあるところはないだろうね。
だから。
確かにまあ化粧室お手洗いまあ、ギリギリ5分上ぐらいかな。接近って書いてある場所は多分日本中探しても数えるぐらいしかないだろうね。
だとすると、意味がありませんってことだよね。
そう、死にゆく言葉ですよ。知ってても意味がないから。通じる相手がいないんだもん。
そんなオワコンを教えるんじゃねえっていう。
ああ。時代小説を読んでほしいんですっていうね。
ああ。そういうね。
でもなかったらもう絶対使わないもんね。
そうか、うん。これを知らないと読めない小説があるのですよ、と。
ああ、そうですよ。訓読みしないでくださいと。うん。そうだ、確かにその、自分から本をたくさん読むタイプの子は、その読み間違いで漢字を間違って覚えてる人がいますからね。
おー、そういうことか。うん、で、じゃあ教えてあげよう。
教えてあげたい。鬼平犯科帳が読んでほしい。
そう。
多分でもこの人が頑張ると、その周りの小学校とかで流行ったりするから困るよね。
あー。うん、
先生、接近って言われても困るじゃないですか。
あー、流行っちゃって。いや、それが狙いかもしれない。
あー。
復興を願っている。
こうね、日本ならではの呼び名で。
そう。トイレとか言うなと。
何がウォシュレットだ。
そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、ドリトスの音を逆位相で消すっていう AI がありましたけど、はい。
キャンセルしてくれるやつ。
もっと役に立つのはトイレだよねと思ったけどね。
ああ、そうね。うん。音姫的なやつ。
音姫はあまりにさ、原始的すぎるだろうと。
そうね。あれが鳴ったっていうことはっていう話ですから、
ね。そうなんだよね。今やってんだ、じゃん。だから、とうとうがやっぱりここは。
あ、そうですね。
もう次の次世代の音姫だと。AI 音姫。
ああ
音は鳴らないんだけどね。
そうだ、確かにそう。AI 無音姫ですよね。
そう。
うん。ジョボジョボ音を逆の音を出して消す。
そう。
うん。アップルと共同開発みたいな感じで。うん。アイウォッシュレットだみたいなことでやってほしいですよ、ね。
これはいいんじゃないかな。
いいですよ。確かにそれは一番求められてるかもしれない。
おそらく一番求められているはずだよね。うん、うん。だから、なんだろう。ちょっと難しいのかな。
ああ。そう。でも、やろうと思えばできるんだろうと思うけど、他の対策の方がよっぽど安いからでしょうね。
ああ、そうか、そうか。
でかい音を出すっていうさ。
まあ、そうだよね。
うん。
なんだろうね。音が、似ている必要もないけど、
はい。
いや、だから、パオーンとかでもいいよ。
そう、バリエーションがあってもいいよね。うん。別にせせらぎの音じゃなくてもいいわけですよ。
せせらぎで消しきれない人もいるからさ。
そうですね。それこそサファリパークみたいな音があってもいいよっていう。うん。
なんでインディ・ジョーンズなんだろうっていう。
そうだね。てってれーっていう感じでもいいわけですもんね。うん、
なんかを探求してる感じがするっていう。
まあまあまあ、著作権に被らなきゃいいですよ。
そっか。
うん、
いや、だちょっとさ、もう少しね、そう。まあ、なんかだとすると、いや、やってるからじゃなくて、面白いから押してんのかなってちょっと思えるじゃん。
ああ、そうね。うん。音出すのが楽しそうな感じだったらね。
ジュークボックス的にさ。
ああ、そうか。
うん。
うん。それはやっぱジャスラックかね。
物申してく
る。物申してくる。だからお店で有線流してて、ジャスラックにはもうあらかじめ金払ってますよって話だったらばいいんですけど。
そうか。トイレでも流しますよ。
トイレ1個につき1ジャスラックって話になるとかさ、結構金がかかっちゃうから。やっぱそこはね、自然の音の方がいいんじゃないですか。
そうか。
花火が上がったりさ。
ああ、それはいいかもね。
ね。
タイミング間違うと全然音全部聞こえちゃう。ヒューのとこだと。
ああ
早かった
ボチャン、ドッドーンっていう話になっちゃうとね。ちょっと順番間違ったなって感じになっちゃうから。
そう、ね。これはちょっと、とはいえもうちょっとね、AI が一般化してくれば、
はい、
いよいよと思うけどね。
消せるようになるんじゃないかと思いますけどね。
ここで言ったことは大体実現するから。
あ、そうですね。
なりますよね。
きっとなるでしょうね。
まあ、その時にはまた、いじり倒そうと思いますけど。
こんなことの後追いをしちゃってねっていう感じで。
そうそうそう、うん。匂いはどうすんだとか言い出すと思
います。そう。匂いもさ、前にゴミ収集車かなんかがチョコレートのいい匂い出すよみたいなのがあったじゃないですか。
あった。
ああいうやつで多分やってはいると思いますけどね。
気持ち悪くなるんだろう、ね。
そう。だから、やっぱ、実際思いついてもやってみるといまいちってことはあるわけですよ。
そうね。その、打ち消すは難しいんだろうね。
そう。あと、どこから音出すかみたいなところもあるしね。
ああ、そっか。
結局、掃除できないと一番困るからさ。
そうすると、やっぱりだから、あれだよね。アプリだよね。
あ。
iPhone に、搭載するアプリとして、そこから。
個人がやるっていうね。
そうそうそうそう。うん、それだったら、できそうだもんね。
できるかね。それぐらい高性能かどうかってことですよね。マイクとスピーカーが。うん、だからほら、ちっちゃい翻訳機とかがもうあるじゃないですか。
あるあるある。
ああいう感じで専用の小型の無音姫が。
そうそうそう。
できるかもしれないね。
そう。
うん。ボイスレコーダーみたいだけど、実はっていう。
そう。
うん。
それは、ちょっと、可能性はありそうだもんね。
それに1キュッパかーっていうさ。
いやー、それをどう捉えるかわかんない。サブスクリプションかーって
。あー、月額モデルかよーって。月何回行けばこれ元取れるんだろうっていうさ。
これアップデートとかどういうのなのって思っちゃう、
ね。あー、そうですね。ちょっと緩めのやつにも対応しましたみたいな
今まで難易度が高かった あの高音も消せますみたいな。
あ、不意のおならにもね、うん、
あ、自動追従モード、
あ、そうか
職場でも、
あ、
それは売れるよね。
そこまでね、もうだから本当に24時間365日ってことになればね、うん、多少高くても手出すかもしれない。
お尻監視アプリがね。
でも それだけのためにさ、ほら、ただでさえこう、片方の性別だけが払ってるお金ってのがあるわけですよ。
ああ。
それにまた上の世界よみたいな話になるからさ、そういうの気にしない世の中になっていく方がいいんじゃないの？
そういうことね。
うん。そこのコストをゼロにしとく方がいいんじゃない？
そうか。
うん。だから川ですよ、やっぱ。生活から、その排泄行為が切り離されすぎなんですよ、きっと。
ああ。
うん。
そう言われてみると。
ね。
まあ、デジタルの時代にね、そうじゃない対処法の方がいいかもってことになるかもしれないのか。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。